おはようございます。今日はフィリピンの4章の、1節から8節から勉強したいと思います。読んでくれますか、ゆっくりと。
そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場所に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えにあさる神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。
よく芸能人の写真とかテレビで映るとね、不思議にサングラスはめてるの多いんですね。普通の社会人と違ってて、こうやってサングラスをこうやってはめてて、そして本当に夜なのにサングラスとか、ね、建物の中なのに必要ないのにサングラスとか、どうしてそうやってサングラスしてるというと、多分こういうことを伝えようとしてるんじゃないかなと思うんですね。そしてそれは、私は、不安がない、できている、あなたの上にいる、私がすごいぞって、そしてビビるような事情は私はそんなあって戻ったことないんだっていうような、落ち着いてるっていうか、そういうものが伝えようとしてるんじゃないかなと思うんですね。けれどもそれが本当のことを言いますと偽物で、本当そのメガネの裏ではビクビクしてて、これでいいかなとか、もう やってきるかなとか、いろいろ不安があるんですけれども、それはメガネで隠してしまうんですね。そしてこのパオロ、この手紙を書いてくれた人はメガネがいらない、サングラスがいらないけれども、手紙を書いているときに牢屋に入っている、明日死ぬかもしれないけれども喜びを感じている、落ち着いている、不安がない、そのような素晴らしい人生を嵐の中で経験しているような方だったんですね。ですから私たちがどうやってそのような人になれるかっていうことを、何週間もかけて勉強しているんですけれども、まずちょっと復習として理解しないといけないのは、ワンポイントの英語のレッスンになりますけれども、英語でこのような単語があります。 religion っていう言葉なんですね。そして religion っていう言葉は宗教っていう意味なんですね。そして religion って、それどういう意味というと、 re っていうのはもう一回っていう意味なんですね。ですから弱ってるからもう一回 regain を飲むね、家がボロボロだからもう一回リフォームする、そのもう一回っていうようなものがその re の中に入ってるんですね。そして legion っていうのはルール、立法っていう意味、 legal とか 立法っていう意味なんですね。ですから宗教っていうような意味っていうのはもう一回頑張って規則ルール宗教のルール従って自分の霊的な立場を高めるけれども、その中でものすごいしんどいものがあるんですね。もう一回ってなんかそのようなものが入ってて、で結局私たちがいくら宗教のルールを守ってても平安とか喜び本当に続くような平安とかそういうものが残らないんですね。そしてキリスト教の中では2種類の世界があるんではないかなと思うんですね。一つは宗教みたいなもの、これを守ればあれをすればこれがやれば神様喜ぶかなって、神様呼んでくれた喜んでくれたらもっといい立場取れるかなというような間違えたような考え方あるんですね。もう一つのキリスト教、これは本物のキリスト教なんですけれども、それは自分はいくら頑張ってもリゲイン飲んでもいくらもう一回っていうような反省をしても自分の力では自分を尽くせない、自分を治せない、ですから自分は潰れているっていうことを神様の前で認める。そしてそのイエス・キリスト神様の一人息子が十字架にかかった理由は私の失敗の罰のために受けたんだ、私の罰代わりに受けたんだっていうようなことを信じる。そしてそれを信じるだけで自分の失敗罪全部消してもらって、そして永遠の命をもらえるって、そして信じるだけで救われるっていうのは、大学の博士でも精神的な障害を持った人でも信じる力を持ってるんですね、人間。ですから非常に公平な救いの道なんですね。別にお金があるからとかそうではなくて、ただ信じるだけで永遠の命あるんですけれども、今度次にじゃあ私たちがいろんな癖があるので良くないような習慣とか考え方とか、それがどうやって変わっていくかっていうのは、規則守って頑張って変わるもんではなくて、イエス・キリスト個人的な関係を持って、そしてその一対一な関係として自分の性格、自分の考え方、習慣が不思議にその付き合いのおかげで、その力のおかげで変えられていく。ですから自分で頑張って真面目な人になろうではなくて、不思議に私たち人間は一番憧れている人と似てくるんですね。私鈴の蘭台に住んでるんですけれども、毎日時間あるときにそのワンちゃんの散歩してるんですけれども、いろんな人がワンちゃんの散歩してるんですね。そして不思議だなと思うんですけれども、犬飼ったときはそうでもないんだけれども、ずっと5年10年オーナーと犬が一緒にいるとね、似てくるんですね。そして特に感動するのは近所のじいちゃんなんだけれども、80歳ぐらいのじいちゃんで、足がなんていうんですか、こうガニ股っていうんですか、こういう足で、そしてハゲてるんですね。そして彼の犬は一緒ですから、2人がこうやって歩いてるんですね。同じ歩き方なんですね。似てくるんですね。一番大事にしてる付き合い、それに影響される。ですから私たちが本当にもう私の人生の第一の目標は神様と一対一な関係、イエス様と共に生きるって、それは頭で理解するんではなくて、もう一瞬一瞬イエス様と共に生きるはどういうものなのか、それを経験したいって、それを私たちの人生の目標にすると、不思議に自分が変えられて、そしてそれは偽物のふりしているような真面目さではなくて、本物の素晴らしさが生まれてくるんですね。ですから今は今日お話ししたいのは、じゃあ本当に私はイエス様と共に生きる、 そのような人生を始めると決めたら、具体的に自分がどのように変わっていくのか、ちょっとだけ話したいと思います。そしてそれがどこで見えてくるのは、このフィリピンの4章手紙の終わりの方なんですね。どのように変わっていくかっていうのは、この中にちょっとそういう、説明がちょっと入っているんじゃないかなと思います。まずフィリピンの4章の1節のところ、
そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、
しっかりと立ってって書いてあるんですね。そして私もそうだったんですけれども、高校時代はもうしょっちゅうやってたのはイメージチェンジっていうもんで、そしてある日はなんか今の自分が嫌なんだっていう気持ちになってきて、そして髪の毛染めたり、そしてなんか変な髪型をしたり、服装を変えたり、サングラスをはめたり、もうしょっちゅうイメージチェンジで、そして違うような服とかそんなしてたんですね。けれどもやっぱり自分の中がなかなか変わらないので、もう一回ってイメージチェンジやって、そして学校で変な格好で行ったり、そういうことをしてたんですけれども、このイエス様と共に生きる、そういうような人生を歩んでいくと、周りの人がね、この人しっかりしてるなってだんだん感じるの。どうしてかというと、この世界で絶対変わらないものっていうのは神様だけなんですね。私たちの仕事はあっという間に変わっていく、リストラされる可能性がある。私たちの健康の体があっという間に検査の結果として病人だっていうことを分かってしまう、変わっていく可能性があるんですね。けれども私たちが絶対変わらないようなイエス・キリストは私の一番大事な友達、その付き合いを第一にするんだったら、そのしっかりしたものが自分に移ってくるんですね。ですから不思議にイエス様と共に生きると、いろんな人が頼ってくる、なんかしっかりしたものを感じる、それは一つの、イエス様と共に生きるような印なんですね。昔私が東京で電車を乗ってて、それが一番忙しい時に乗ってたんですけれども、入った時にもうそういう丸いのがハンドルがあったんだけど全部取られてしまって、それをもう支えることができなくて、どうしようと思って、そして私がその上にパイプがあるんですね。ですから私その上のパイプポーンって掴んで、そして今度はその入り口のところでみんな押してたんですね。そしてギリギリみんな入れて、それで私そのパイプ掴んで、そして電車が走り出したんですけれども、そのパイプ掴んでる時に今度こうって揺れたりこうなったりしてたんだけれども、私それ思いっきり掴んでそこにいたんですね。けれどもね、すごくこれがしんどいなと思ったら、どうしてしんどいって言うと、4人ぐらい頼ってんの私に。そしてその4人が掴むものがなくて、どうしようと思って、この外人さん、そしてこうやって支えてたんですね。で僕うーんって思ってて、結局私がしっかりしたものとつながってたので、周りの人は頼ってたんですね。イエス・キリストと共に生きる、そういう人になってしまう。周りの人が不安定で、なんかあなたの中にしっかりしたものがあるなって、そういうようなものを感じるようになってきます。これからイエス様と共に生きるという道を選ぶと、そのような不思議に、いくら自分が今までバタバタしてても、不安定な人でも自信のない人でも、イエス・キリストと共に生きるとつながってしまうと、そういう人になってしまいます、少しずつ。2番はそうですね、4章の2節、
ユーオデアに進め、 スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。
三節も、
本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。
この辺でその一番大事な言葉というのはその一致って書いてあったんですね。英語で言いますとハーモニーという言葉なんですね。一致というものが出てくるんですね。イエス様と共に生きると自分の存在というのは周りの人に平安を与えるような人になってきますので、その自分は会社でも家でもどういうものが周りに伝わっていくというと、一致というもの、平安というかハーモニーというものが出てくるんですね。イエス様の性格はそのようなもんですので、どっかの会議に入った時にみんななんか揉めたいっていう気持ちがあっても、イエス様の共に生きるとどうしてもそのイエス様の性格が漏れていって、そしてそのような喧嘩が減っていく、減らすような存在になっていくんですね。いいな、私もそう、どんどんどんどんそのような人になりたいなと思っています。イエス様と共に生きるとそのようなものが自分の中から周りの人に伝わっていくんですね。ですから自分が成長しているなっていう一つの証拠っていうのは、どこ2年前比べると人間関係が、混乱さすような存在じゃなくて、癒し、ハーモニー、一致を与えるような存在になっていってるなと思ったら、イエス・キリストがあなたの中に働いている一つの証拠なんですね。もうアメリカに戻って引退したんですけれども、私のちっちゃい時から知っている宣教師がそのような人だったんですね。もういつ もう神様と共に生きるというような目的を持ってて、そして何回もこれを見たんですけれども、教会の会議とか病院のミーティングとかみんななんかね、なんか揉めたりしてるのに、彼が入ってきたらなんか雰囲気変わってくるんです。そしてなんか仲直りしようよとか仲良くしようよとか、そういう空気がその方が運んでくれたんですね。それがイエス・キリストがその中に住んでるから、そのようなものが働いてるんですね。ですから惑わされないでください、気をつけてください。聖書をよく知ってるから神様と親しいというわけではありません。いろんな立派な大学の学者が聖書をよく知ってるんですけれども、そのような平安を与えるような存在じゃないんですね。イエス様と共に生きる人はいずれこのようなものがその人の人生から流れていくんですね。それで4節ちょっと見たいと思います。
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。
これ初めて読んだ時にね、もうすぐ頭の中にバーンって入ってきたのは、よく言うよそんなって、そんな人生ってそんな簡単なもんじゃないのよとか、なんかそういうなんかね、ってこれがあったのにあれがあったのにそれがね、喜びなさいって言うのとか、なんかうわーって、それ経験したこと僕だけかな、その気持ちを感じた、ねえ、そういうのが あるんですね。もう一度よ、4章の6節。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
もう一度それ読んでください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、 あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、
うん、これはね、この6節はただの文章だけではなくてね、ある種類の生き方を説明しているのではないかなと思うんですね。でその生き方っていうのは本当に一瞬一瞬賛美の心、神様になんか いつでも頼まれたら歌えるっていうような感謝の心を育てていくような、そのような人生を進めてくれてるんですね。そしてそれをやればものすごく力強い平安っていうものが自分の人生の土台になっていくんですね。ですからこの、全てのことによって感謝しなさいっていうのは、それが事情がうまくいってるからとか周りの環境がいいからとか、そういうのものではなくてね、本当に力強いようなスイッチオンみたいなものなんですね。ですから夜中ね、自分の部屋が真っ暗でもう何も見えない状態やったら、いくらブーブーもブツブツブツブツ暗いな暗いな暗いなって言っててもね、何もならないんですよ、ね、暗いなと思ったらね、壁のところにスイッチがあるのよ。そこ行ってブツブツ言わずにカチンとつけたらね、見えるようになってくるんですよ。そしてこのような賛美っていうのは、そういう感謝っていうのは、それがスイッチオンと同じような力あるんですね。そしてこれはただね、ちょっと悩んでる時使えるようなもんではなくてね、本当に生きるか死ぬかわからないってそこまで攻撃されている時でも賛美すれば平安というものがあるんですね。そして私もう今週もずっと考えてたんですけれども、去年の6月手術受けた時、抗がん剤の手術で私の、大腸大腸のがんの手術でこの場合の分が私の中から切り取ったんですけれども、それをお腹開けてそれを切り取って、そして私が目覚めた時にものすごく大変で、そしてその、手術後の何時間、生きるか死ぬっていうような戦いになってしまって、どうしてかというと痰がどんどんどんどん喉に溜まっていって、けれどもお腹が切ってあるので吐き出せない。ですから最初はもう呼吸できないっていうことで、自分の痰に溺れるっていうような不安がブワーって入ってきたんですね。はーって、そしてもう出せない。そして看護婦さんにも会話する力も言葉も言えないって、そしてその中でなんかこういう吸ってくれるような機会があったんですけれども、それをしてもらう頼みもできない。ですから気づいてもらうだけっていうようなもので、もう恐怖がものすごくあって、けれども私がそのために知っている人もいると思うんですけれども、作戦があったんですね。そしてその作戦は、何も言えなくなった場合は神様感謝って言えなくなったら、このハンカチを握るって決めたんですね。そして別にこれはなんか霊的なもんじゃないんです。ローソンで買ったハンカチなんです。けれどもここにマジックで God is good、 日本語の英語で God is good、 アメリカの英語で God is good っていうのを書いたんですね。特別なマジックで、これは洗っても取れないようなマジックで、それで God is good って書いたんですね。そして私が決めたのは、それを言えなくなったことがあれば、それがもう言えなくなって苦しくて言えない時があったら、これを握る。そして握る。これによってまだこれを 信じてるよ、まだ感謝してるよって、そして不思議にその苦しい中でこうやって握ったら、その恐れがブオンと押し出せて、不思議に平安が入ってくるの。死ぬ手前でも、あと5分生きるかどうかわからない時でも、苦しくてしょうがない時でも、賛美しなさい。ものすごい力強いもんです。その賛美で恐怖押し出すことができる。そして自分の中でその平安が住んでくれる。けれども私たちが賛美しなかったら、感謝しなかったら、スイッチオンにならないんです。多くの人が間違えているのは、ブツブツブツブツいっぱい言えばなんかいいもの生まれてくると思っている人がいるんですけどね、それはな、本当に無駄な抵抗なんです。これブツブツブツブツブツ言ってな、何にもいいもの生まれてこないんです。一番苦しい時に、神様は良い方です、感謝しますっていう言葉、これが非常に大切なものなんです。イエス様がそのように生きてたんです。そしてイエス様と共に生きると、そのようなことが少しずつできるようになってくる。そしてそれはまた自分の努力ではないんです。イエス様と共に生きると、そのようなことが少しずつできるようになってくるんですね。ヨハネ14章27節、その平安のことを話しているんです。ヨハネ14章27節、
私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。
ここに出ているのは、2種類の平安があるみたいですね、そしてさっきこの世の平安、そしてイエスキリストの平安、全然違うものなんですね。この世の平安っていうのは、環境に頼ってる平安なんです、ね、大学に入れたら、無事に受験うまくいったら平安が来るっていうような、平安っていうのはこのどこでもあるような、この世界にある平安なんですね。この会社に入れたらほっとして、平安が与えられる、やっと結婚できたら平安が与えられる、やっと子供が生まれたら平安が与えられる。けれどもその平安は非常に不安定なもんで、そして思う通りにいかなかったら消えていくようなもんで、幻みたいな、消えていくようなものなんですね。そういうものは頼りにならないような平安。そしてそのような平安っていうのはね、追いかけると、その平安が追いかけると、副作用はね、ストレスなんです。平安じゃないです。できるかなとか、もらえるかなとか、そのストレスがどんどんどんどん高まっていくんですね。平安を追いかけているのに、生み出していっているのは不安定なんです。それがこの世の中の平安なんですね。そしてイエス・キリストの平安をもっと、もっと自分の心の深いところの中に住んでくれるようなもんで、そしてこのパウロがこれを書いているときに、牢屋にいたんですね。苦しい状況で、ね、明日、ね、裁判で死ぬことか生きること決まるかなっていうようなもんで、書いてたんですね。そしてさっきも言ってたんですけれども、自分が平安が欲しいなと思うんでしたら、そのスイッチオンを つける方法っていうのは感謝の心なんですね。感謝と、神様に向けて、周りが大変なのに神様に向けて歌うとか、ありがとうとか、それを表現すること、それによって平安っていうのは生まれてくるんですね。そしてそれをやってなかったら、神様のような平安は来るはずがない。人間の平安がね、うまくいけばボンって入ってくるんですけれども、神様のようなものは入って ってこないんですね。そしてどうしてこの感謝の心、どうしてこれが大事っていうと、そしてこれ具体的にどうしてこれが大切なのっていうとね、その感謝いうことは神様を信頼してるっていうような行動なんですね。事情がめちゃくちゃなのに感謝するっていうのはあなたのことを信じてるよっていう表現仕方なんですね。そしてそれは結局愛の関係を強めてるわけなんです。それとしてね、あなたのことを信じて知ってるよって、絶対あなたが私を助けてくれるって、とにかく信頼してるからって、それを表現する方法っていうのはもう感謝の言葉なんですね。それとして自分と神様の関係を強めてるわけなんですね。そしてもう一つは、その誰かに感謝するっていうのは弱さを見せることなんですね。ありがとうって、それで日本の言い方でね、昨日はどうもどうもって言った時におかげさまでって言うのよ。ほんまにおかげさまなんかどう分かんないけれども、よくねおかげさまでって言うんだよなけれども、この結局ね弱さを見せてるわけだ、謙遜を見せてるわけなんですね。そしですから私たちが神様に向けて感謝しますって、本当にありがとうって、殺してくれて、ああしてくれて、そして今私と一緒にいてくださっていること本当に感謝します、そしてそれを言っていることっていうのは、自分の人生のすべてはもうあなたにもう頼っているっていうような表現、謙遜な行動なんですね。そしてヤコブの4章の6節、4章6節、ヤコブ、
しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます、ですからこう言われています、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを授けになる、
うん、偉そうにしてたら神様の力、神様の恵みが来ないんです。神様の敵になってしまうんですね。けれども自分の弱さを見せると、神様は今度私たちの味方になってくれるんです。力を与えてくれるんです。恵みを注いでくれるんです。ですからありがとう、感謝しますって、それをどんな事情に巻き込まれてもそれを言うっていうのは結局謙遜な立場なんだから、神様は今度あなたの味方になって働いてくれるんです。ですから非常に大事なんですね。もう一つ、この感謝しますって、がんになっても感謝しますって、もうこんな大変なことあっても感謝します、クビになっても感謝しますって、それをそのような感謝をすると、結局認めてるのは、神様あなたすべてを見えていますって、50年先のこと見えています、私の命始めから最後まで見えていますって、そしてあなたは永遠の期間で永遠の考え方で全ての行動を導いているっていう認めなんです。人間の考え方は私たちがすごく単純で、何もかも簡単に計算するんですね。こうすればこういう結果が出るとか簡単に考えるんですけれども、神様が全部見てるんですね。私がこの間、昨日までちょっと北海道に行ってたんですけれども、北海道にいた時に、ある卒業式に出てて、そして面白いことあったんですけれども、私が横浜育ちで、そして高校の時に、ちょっと不良みたいなもので、オートバイ乗ってわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ自分の部屋で 横になってたんですけども何日も、そしてやっぱり歩けないのでもう暇でしょうがなくて、そして僕 の, お母さんの親しい友達が、その時は、28かそのあたりの女性だったんですけれども、よく家に泊まったりしてて、そして私がやっぱり神様から離れてて、その悩んでそのベッドにいたんだけれども、その女性の方が毎朝トントンってドア開けて、おはようございますって、ロブ頑張ってなーって、そして元看護婦の方だったので私の足を見て、そしてこのギブスじゃなかったので巻いたものをこうやってそれ足を洗ってくれたりね、ものすごく大事に私 の, 手当てしてくれてて、それで私がなんかね、こういうのがされるってなんかイメージダウンやなとか、もう私がもうね、ちょっともうこれは僕の仲間見てしまったのにみっともないやなとか、けれどもそういう心で見てたんですけれども、何日間続けたら優しいなとか思ったけれども、けどやっぱりこれはちょっとなとか、そして結局その時から一度も会ってないんですね。そして、座って昨日2日前かそのそうあのけあの卒業式であすいません卒業式で座って右の方見たらその女性がいたんですね。もうおばさんになってるんですけれども、そして本当に彼女がその感謝の心でね、明るい心で僕の面倒を見てくれたことを本当に感謝しますってやっと言えたんですね。三十何年ぶりですから、神様そのような心を持った人に働くんですね。そして結果がすぐに見えなくても、結果がひょっとしたら30年後で、だから彼女もね嫌われているなとずっと思ってたんです。ですから、2日前会った時も彼女が先に私に言ったのは、多分私のこと覚えてないでしょうって言ったんですね、最初に。そして僕は覚えてるよって、本当にありがとうあの時はってね。ですからその永遠の期間で生きるって、本当に計算しないで与える、そのような生き方はイエス・キリストの生き方なんですね。そしてその結果、そのご褒美、神様に任しなさい。それ人間の考え方で何かしてあげたらすぐ結果が出ると思ってるんですけど、神様は永遠の期間で考えてます。ですから感謝、神様こんなことになってるんですけれども感謝しますっていうのは、神様は永遠の考え方で導いてくれていることの認めなんです。ですから感謝するっていうのは非常に大事なんですね。そしてもう一つは、その感謝として何が起きているというと、自分の感情よりも神様を信じることは大事ですっていう表現なんです、ね、自分の感情が第一、自分の導かれるものだったらね、自分の人生はいつまでもジェットコースターな人生になります。感情が中心にすると、そして感情が中心にして生きるんだったら本当に大変な人生です。変わるんだったら気持ちがなくてもあっても神様を信じて感謝しますっていう道を選ばないといけないんです。それそうすると自分の人生は非常に安定したようなものになってくるんですね。ですからこの感謝っていうのは本当に大事で、まず感謝して、そしてまず感謝すれば結果として平安というもの、神様の平安というものが出てくるんですね。そして、ひょっとしたら皆様、そしてインターネットで聞いている たちの中で今の言葉で悩んでいる人がいるかもしれません。なぜ言うとちっちゃい時から心配性で、そして不安で、もうどうしようどうしようとか、そういうのが自分の人生の中心になって、それをやめようとしてて、けれどもやめられないっていうような人も中にいるんではないかなと思うんですね。 そしてもう 2,3 年前の、新聞の記事に書いてあったんですけれども、本当に6割ぐらいの、東京の人たちはある種類の安定剤かストレスで、なんか寝る薬とか飲んでるんですね。10人に6人がストレスで何かを飲んでいるっていうのは書いてあったんですね。そして私はその薬に対して思っているのは、それは完全に悪いと思っていません。本当に自分の不安が収まらないって、心配が収まらないと思うんだったら薬飲む必要があるかもしれないんですけれども、皆様の、不安定な気持ちは薬では治りません。その薬はただ自分の人生を立て直す守りとして考えて、いつまでもこれを飲むんではなくて、今度は本当に変わるんだったら自分の人生が変わらないといけないんですね。ですから皆様薬を飲んでるんだったら、なんか神様を怒っているとかロブがあかんと思っているとか全然思っていないんですけれども、それをもうチャンスとして考えて、この薬、この安定剤を飲んでいるから、今私の人生をイエス様と共に生きるっていうような人生に作ろうって考えてください。そしてその人生、その生き方が本当に神様は望んでいるような生き方だったら、だんだんそのような薬が必要なくなっていくと思うんですね。精神病院に入院した人っていうのは何が起きるというと、強制に夜寝ないといけないんです。そして夜この時間で寝て、そして薬を飲んで一晩寝て、そして決まった時間で食べて、朝昼晩食べて、そして人間は精神的に安定な生き方を欲しかったらね、そういう基本的なもの大事なんです。夜寝ること、朝ちゃんと栄養が入ったようなもの、カップラーメンではなくて栄養が入ったものを食べて、お昼もちゃんと食べて、そしてそうすると自分の体の液体バランスが安定してくるんですね。そしてそのバランスを取るには場合によって半年1年もかかる場合がありますので、ですからその精神病院のやり方というのは完全に悪いと思っていませんって、ちゃんと知恵があって、その夜を寝てもらう、そして朝食事、栄養が入ったような食事、そういうようなものも大切なんです。そしてそれがちゃんとしてなかったら、いくらもう祈っても祈っても生活がちゃんと健康の生活じゃないので、不安っていうものに支配される可能性が非常に高いんですね。ですから本当に不安でもう収まらないというような戦いがあるんだったら、まずその生き方を変えないといけないんじゃないかなと思うんですね。そして励ましてくれるような仲間、本当に応援してくれるような仲間、これ大事なんです。褒めてくれる、あなたのこと信じてるよって、あなたのこと大好きよとか、そしてハグもらったり、そういう励ましをもらうって、人間からもらうって大事なんですね。そしてそれだけではなくて、朝昼晩適当に食べるんではなくて、ちゃんと栄養入ったものが食べて、そして夜を寝ること、これが非常に大事なんです。そしてこれをちゃんとしてなかったら、祈っても祈っても祈っても、感謝します感謝しますと言ってても、生活が変わらないと、いつまでも薬に頼っていくことになりますので、ですからその薬っていうのは悪いものと思わないんですけれども、薬と同時にどうやってイエス・キリストと共に生きるかなっていうのを目標にしてください。そうするともう何年もかけてだんだんだんだんその薬はもういらなくなっていくっていうようなものが結果が出ると思います。今日最後にちょっと明かししてもらう人も来てくれるんですけれども、その前にね、一度もやったことないんですけれども、このハンカチ別にねお守りじゃないんです。ローソンで買ったものなんです。マジックでこれを書いたんですね、ここに。そしてほとんど私いつもポケットに入ってるんです。 どうしてかというと、大変なことがあったときに、もうボロ泣きして、なかなか感謝って言えないときに、これを握っているわけなんですね。これとして神様を賛美するんですね。そしてまあ、ある人はどんなことあっても口で言えるっていうような、感謝言えるっていうような人はいるかもしれないんだけど、私は弱いので、ね、先どうなるかわからないので、一応絶対どんなことあっても感謝するっていう忘れないように、これを持ってるんですね。そしてもしそういうハンカチを持って頑張ってみたいっていう人がいるんだったら、作ってあげます。そしてここに名前を書いて、連絡先を入れてくれたら、私がちょこちょこ作って、そしてこれを配りますので、それをやりたいなと思って。けれども誤解してほしくないのは、これはなんか神秘的な力がついているとかそういうのではなくて、普通のハンカチーフです。けれども私すごく助かっているのは、それポケットにあるから、嫌なことあった時に入っているから思い出すんです。いつものパターンでブツブツ言い出すんではなくて、ちょっと待ってって思ってたんやなって、これ感謝しよう。日本語の英語だったら God is good って言って、感謝するって、それを握って、それが大変怒られてる時とか、会社で大変な時で、大変な会議の時でポケットに入れて、会議の途中でね、神様感謝しますと言ったらね、もう首が大変なことになるかもしれないので、ですからその場合は言えないなと思ったらポケットで握って、私の立場はこれですって。けれどもこれにサインした人たちは、遊び感覚でやらないでください。これ命かけよう、遊び感覚じゃない。ですから本当に私はそのような人生を生きたいんですって。イエス・キリストは私の主です。どんなことがあっても、どんな事故があっても、病気になっても、その感謝の心を手放さないっていうような心を持ってるんだったら、ぜひお名前を書いてください。けど面白いハンカチ欲しいなと思った人はやめてください。お願いします。では祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして本当に私たちが感謝します。自由にここに来れたこと、足も与えてくれて、この今日の話を考える力も与えてくれて、本当に心から感謝します。そして特に今いろんな大変なことあって、自分の先がどうなるんだろうという人はいると思います。ですからいつまでも自分の力で頑張って何か解決しようと思うのではなくて、本当にあなたの前で弱さを見せて感謝することができますように、力を与えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ちょっとバターやん、ちょっと。
先週ですね、ロブが北海道に行くということでミーティングで、この朝の礼拝の後に誰かこう証しをする人を探しておいてほしいということがありまして、でテーマはその困難の中にあっても平安のある人ということで、金曜日のミーティングの時に、そういう人いませんかというようなことで話をしてた時にですね、その前にいろんな話してました。ゆきえちゃんがですね、バテンしたらいいやんか、先の話証し違うの的な話になって、ほんまやなということを今お話しさせていただきたいと思います。で、神様のその時というかタイミングというのは本当に素晴らしいと思いまして、神のなされることは時にかなって美しいというこの御言葉を思い出すんですけども、今日、そのメッセージの後にするべき証というのはどういうもんなんだろうかというふうに思ってました。でそのキーワードがもうメッセージの中に入っていました。がんになっても、クビになっても感謝する。30年後、50年後を思って God is good、 そのことを、このキーワードとして本当にこう今感じてるんですけども、月に一度両親は礼拝に 来てるんですけども、30年かかって救われまして、4年前に洗礼を、両親揃って受けることになりまして、で本当にそれ自体恵みなんですけども、そこを知るうちに父親がですね、全く別の検査で病院に行った時に、肝臓にがんがあるということが発見されまして、でその時に、年も年だしということで、そういう部分では半分、一般の場合でしたら、ある程度もう年だからという部分で諦めの部分があるかと思うんですけども、そういう種類のものではなくて、もう永遠の命というものが約束されているので、もう自分の行くべきところは分かっているという、そういうところから来る平安というのは、両親もいろいろまだ救われて間がないという自分で 思いながらも、でも実際見言葉がどんどん入ってきて、そういう部分では本当にそのことにもうしっかりと理解ができていたんだなという。ですから、最初の母親の電話の一言が、一瞬もしもしのもうでも何か起こったなというのは分かったんですけども、でもその時だけであって、あとは本当に最善はどうしたらいいんでしょうねという話を、その主治医と話しする時にも3人で話を聞きながら、治療する、そういう話をしたんですけども、保険の手続きですね、した時に電話して、私が代理で電話した時に、このことは、お父様ご本人は知っていらっしゃいますかとかね、郵便物は名前を伏せた方がよろしいでしょうかっていうようなことを聞かれたときに、あ、そういう種類の病気なんだなと、告知するかしないかというそういう悩むべきものだったのに、我々3人でですね話をしながら、治療したらあと何年とか、しなかったら何年とか、そういう話を3人で堂々と話ができるということはすごい、感謝なことなんだなということをしたわけなんですけども、でロブ自身もここでもう御言葉語る取り次ぐそのリーダーが、その本当に去年に実際そういうところを通ってきたというのも目の当たりにしてですね、生きた見本というものも見させてもらっているというかですね、で祈って治りました、ハレルヤで終わってるんじゃなくて、本当にしんどい、今日メッセージで実際に具体的に話されたことを聞いてましたので、そういう祈られて支えられて、そして癒されてまた復帰できたという、そういう見本を見ていますから、本当に全ての面で神様は備えてくださったと、一人だけの信仰だけでは辛い部分あるかも分かりませんけども、そういう周りに身近にそういう見本も与えてくださっていたというのはすごい恵みじゃないかなと思いました。ですから、困難の中ではあるはずなんですけど、困難とはあまり思ってなくて、皆さんに祈っていただきたいなと日曜日思ってましたけど、私がそのことを忘れちゃってたというか、ね、忘れるぐらい、普通に思えて、そして思い出させてくださったと、その時に神様なされたことは素晴らしい、 God is good ということを言えるということで、本当に行くべき道を示してくださっている神様に、確信することができるということは素晴らしいなと、これは年が若くても老いていても行くべき道が分かるということは本当に、恵みだなと思いました。そのことをお分かりさせていただきたいと思いました。ありがとうございました。